あなたの生きるのチアリーダー、加藤久美子のファーストステップ。この番組は毎週金曜昼12時から、未来コーディネーター加藤久美子がハラスメント専門の心理職として、子どもの本当の幸せとは何か、大人が用意できることは何かを目標にお話ししています。本日のゲストは神奈川スタジオゴンザさん、それからもう一人、岡山スタジオの久保ひとみさんをお迎えしてお送りしていきます。何もね、決めてないんで、何が起こるか本当にわからないキャーみたいなところで3人パーソナリティでお送りいたします。この番組はご縁応援貢献の夢のため放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。それではね、お二人をお迎えして始めていきたいと思いますがね、まずはゴンザさんとの出会いの方が先だったんですよね。
はい、そうですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ね、じゃあまずちょっと出会いからお話しさせていただいて、その後自己紹介、はい、やっていただければと思っております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ね、3人の出会い、ゴンザさんと去年でしたっけ、募集してた、夢の種放送局の、ありがとう君にっていう歌のコーラス隊、
そうです、ね、そうです、児玉邦弘さんの、はいはい、今千葉スタジオのオーナーになってますが、
そうですよね、
そう、児玉さんの楽曲のコーラスレコーディング、うん、コーラス隊を募集してたところで、はい、加藤さんと初めてお会いしております。
そうですよね。その後沖縄で大盛り上がりをしたりっていう流れを経て、
そうですね、
もう今年も沖縄だぞというところで ね盛り上がっておりますけど、はい、この今日は3人娘でお送りしていきますが、その3人娘で、沖縄で盛り上がってまいりますよ。
はい、
ありがとうございます、ね、そんなゴンザさんなんですけど、ゴンザさんの方から、番組紹介も含めた自己紹介をお願いしていいですか。
はい、皆さんの想像力を頭の中にキャンパスを広げていただきながら、私のこの声からどんな人物なのかを想像していただけたら嬉しいかなと思います。わかりやすくいきますよ。秋田県出身、ゴンザという名前は、芸名であります、秋田県出身、日本人です。女性です。体重がですね、今 0.1 トンはあります。もうちょっと超えてますね、今ね 0.13 トンまで行きましたよ、私。 0.1 トンはありますので、想像してください。そして、神奈川スタジオ一期生、まあ、夢の種大学では35期生という形でしたが、パーソナリティを務めさせていただいております。毎週日曜日の夜8時半から東日本第3チャンネルにてゴンザのワクワクジェットコースターという番組をのパーソナリティをさせていただいております。
そうなんですね、はい、ね、日曜日の夜9時から皆さん、はい、ぜひ開けておいてください。
8時半です。
8時半ですよね。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます、
はい、
それでは、まあ、それがどんな番組なのか、ちょっとそこをこう教えていただいていいですか。わかりました。
じゃあですね、ここからはですね、加藤さんの番組をジャックしちゃいますよ。ゴンザのワクワクジェットコースター、
イエーイ。
はい、少しだけおしゃべりさせていただきます。私の番組はですね、このゴンザのワクワクジェットコースター、私の人生、ジェットコースターなのよっていう話を自己紹介の時によくさせてもらうんですけども、本当に、 いろんなジェットコースター皆さん頭の中で想像してると思いますが、こうぐるぐる回転してみたり、上下すごいね、どんどん登っていったらガーンと落ちてみたり、うん、もうまさに私のジェットコースター人生というのは、の急激に下り急激に上り、この繰り返しなんですよ。平らな、なんか子供が乗るような優しいジェットコースター人生ではなかった。でもそれが今考えてみたら、あの時は結構辛かった、いろいろあったかもしれないですけど、今考えてみたら、私の人生超面白かったなって本当に思うんですよ。それで、今まで私と関わってきてくれた、方とか、あとこれからご縁をいただいて関わる方の、いろんな、方をゲストにお呼びして、で、その方のジェットコースター人生を、ジェットコースタートークで語ってもらうという番組です。
そうなんですね。そう、
かなりね、いろんな、方に登場していただいてますので、ぜひ日曜日の夜8時半から東日本第3チャンネル、ゴンザのワクワクジェットコースターを聞いていただけたら嬉しいなと思います。ね、
一番印象に残ってた方ってどんなお話でした？ジェットコースターとしてこれはっていう。
まあ、でもやっぱり4月のね、第1週目の日曜日に出ていただいた、あやさん。あやさんっていう方ですが、本来は男性です。
はい。
でも、ニューハーフとして、ご商売もまた新たに3月31日に店をオープンして、それもやってる。まあ、どっちの人生も2つ人生生きてるって、私の人生本当にって言って、ラジオの収録が終わった後は、あやおさんとして帰りました。
あ、そうだったんですね。
そう。で、今は結構いろんな、テレビでもニュースでも政治家の皆さんも、いろんな言葉を、トランスジェンダーとか、まあ、いろんな言葉ありますけども、そういう言葉って言葉で興味のある人は調べるんですけども、そうじゃない人っていうのはただ流れていくだけ、で、そういう実際にそういう中にいる方たちの中でも、すごいね、印象に残ったのが、女性男性って、区別ってか、差別じゃない、区別があるじゃないですか、
はい、
ね、生まれた中でいわゆる女性ですよ男性ですよ、で、それの中で、今、LGBT という言葉、それが何なのかっていうことも詳しく話をしていただいて、そのアメリカではすでに56種類ですよ、男女、男性が28種類女性が28種類ここまで分けられてるんですよ。昔は、例えば、おかま、お鍋ぐらいの感じで2つに分けられて、その中でもまたさらに種類がある。自分は、まあ、そのあやさんに関しては、自分は男性としてもずっと生きてきたけども、結婚もしてお子さんもいる、だけども自分がどうずっとモヤモヤしてた、その中で、私がやりたいことこれだったんだって、女性の格好を例えばして、でもそれは女装家って言われてみたり、いろいろ言い方がまたさらにあるんですよ。で、それを、いろいろ分けていった時に、ニューハーフという、商売を、女性の格好して商売をする人、お店を持ったり、そういうお店で働いたりする、職業にしちゃう人のことをニューハーフというふうに、実はテレビの中で桑田佳祐さんが名付けたらしいですよ。それも知らなかったし、
そうなんですね、
そういろんなことでやっぱりテレビから流れてくる言葉だったり、そういう中で、知らないことを調べてみようって、今ググれば何でも出てくるじゃないですか。
そうですよね。
なので小さい頃から大人になってくるにつれて、なぜ、どうして、太陽はどうしてね、あったかいのとかさ、そういうちっちゃい頃っていろんなどうしてがいっぱいあったのに、大人になるにつれて自分の考え方があって、それに凝り固まっていく、それで自分の心もどんどんどんどん疲弊してしまうというか、閉ざされてしまう、
ありますよね、
そういうのもね、そのあやさんと話していきながら、あと言葉の、まあ、暴力というか、自分はそう思ってないのにそう伝わっちゃうとか、メールとかでもそう、口でこうやって最低でも会わなくても電話で喋ってれば伝わることが、伝わらない文章だと、その受け取る側のテンションによっては、どうしてってこっちは聞いたはずなのに、どうしてって怒られてる感じに取っちゃうとか、その言葉の伝わり方って、まあこのパーソナリティという仕事も今させてもらってる私としては、言葉の選択というのは非常に難しいことだなと、つくづく感じさせられる、そんな方でしたね、あと今日いらしてる久保さん、久保ひとみさんと、 つなげることができた日本移植支援協会、臓器移植支援協会の高橋和子さんという理事長さん、この方もやっぱり定期的に出てもらいたいゲストさんの一人でした。まあ、詳しいことはあの日本移植支援協会を調べていただければどういうことをやってる、グリーンリボンですね、いろんなリボンがある中で、
これですね、これですねってどうやって伝えよう、
グリーンリボン、グリーンリボンです。ぜひあのグリーンリボン、あの知っていただきたい、知らないことっていうのはちょっと罪だったりする時があるなと。
そうですね、それは言えますよね、
そう、皆さんに知っていただきたいことは山ほどあるということ、死ぬまでやっぱり勉強だなと、はい、いろんなゲストさんから教わっております。
そうなんですね、はい、素晴らしいですね、今度ぜひじっくりあの、一人の会の時にじっくり聞かせてください。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとジャックしちゃいましたね、ありがとうございます。
素晴らしかったです、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、それでは続いて、はい、岡山スタジオの久保ひとみさんからあの自己紹介、
お邪魔します
、はい、ね、お願いします、
はいはい、私西日本チャンネルから参りました、ありのままの私へ帰る道開きのお時間になります。
そうです、
はい、
何でも言えっていう
、はい、少しねハイジャックさせていただきます。西日本チャンネルの岡山スタジオでラジオパーソナリティとして、活動しております。
今日は遠くからね、ありがとうございます。
嬉しい、迷いに迷いました。
うん、ですよね、
はい、ね、私は去年、去年夏ですね、8月にゴンザさんとね、同じ同期で、デビューしましてお友達になったんですけども、そこからの初の県外ということで、少しね初体験ということで、リスナーの皆様も一緒にこちらの体験を、はい、お伝えしたい、いきたいかなと思っております。
ね、
はい、
本当ゴンザさんがね、引き合わせてくださったんですよね。
これはねなるべくしてなったんですよ
なんねなんかもともと赤い糸で3人が結ばれてた、ね、運命感じますよね、はい、
しかも今日ね、あ、私もまた間に入っちゃいました、しかも今日は新しく移転した東京スタジオで、
そうなんですよ、中野スタジオにもうようこそお越しくださいました。嬉しいです、
はい、
じゃあね、じっくりと、ひとみさんのことをね教えてもらえたらと思います。
はい、ですね、私、岡山スタジオなんですが、出身も生まれも育ちも香川県となります。海を渡ってスタジオの方に毎回収録を、行ってるんですけども、自宅の方では、まあ、主人、旦那さんと娘は大学生、高校3年生の息子4人の家族であります。お仕事はですね、香川県高松市というところで、ミルメル市という、サロンを、やっております。現在ライフコーチングのセッションサロン、心のサロンを少しね、
はい、
関係、心のことで、
はい、
ものすごく深い関係が、ね、はい、後ほどお話しさせてはいただきたいんですが、ね、あります。心のね、コーチングのサロンを、はい、しております。サロンはオープンして12年目ということで、当初実は心のことではなくエステサロンということで、起業したんですね、で自身も15年にわたってちょっとニキビに悩んでっていうことで、その技術を提供し始めたのがそのサロンの最初の、起業だったんですけども、ニキビの、ね、原因がですね、心理的、やっぱ心のね、
そうなんですね、
そうなんです、ものすごくニキビも深くってですね、やっぱこう心の悩み、心と体はねつながってるということで、
そうですよね、
それをきっかけがですね、施術して表面は綺麗になるんですけど、1、2年すると帰ってくるんですよ。これはどうかなということで考えて追求すると、やっぱ心理的、心の悩みを持たれている方が多かったということが原因でですね、コーチングの勉強をしてですね、心理的なものの追求に入ってたんですね、心の探求というか、でそこで、エステにそのコーチング を混ぜることによって施術することによって、うん、まあのまあ、リピートされるというか帰ってこずにこうストレスなく、うん、あの人生が変わるっていうような方を見てきて、やっぱそれってすごく施術さからねすると幸せなことで、で、
そうですね、
はい、もう本当にそこが私のやりたかったことっていうことで、うん、今はですね今年の2月ですね、うん、あのちょっと心を決めまして、うん、心のことを専門としてコーチング事業として転校して今やってるっていう形になるんですね、
う
ん、
そうですね、素晴らしいです。
はい、で、まあ、このラジオの方もですね、うん、その心のこと、まあ、私の体験等もありまして、うん、その心のことをお伝えするということで、うん、あの去年ですね、あの夢の種放送局の方に、説明会に出てちょっと勇気を出して、
うんうん、
あのちょっと言葉にしたいということで、うんうん、そういうお話を、まあ、してますので、ぜひ西日本チャンネルの方に、うん、はい、あのお邪魔いただけたらなと、お越しくださいませ。ぜひ、
言えないですね。ちょっと計画を立てないとね、
はい、うん、ぜひお願いいたします、
はい。
まあ、結構こう心とそのエステとは思うんですけども、うん、ものすごいあの関わりがあるなっていうのはすごくあの自分の経験を通してありましたね。
うん、そうなんですね、
はい。
なんか今はどうですか。
そうですね、はい、
あのやってみて、ご自身で
その初めてみてってことですね、
うん、そうですね、コーチングの、うん、あの専門でやるてみてどんな感じですか。
今こう、3年前からエステとそのコーチングを、うん、並行してスタートはしてたんですけども、うんうん、まあ、そのエネルギーを注げるのがこうコーチングの方でやってて、うん、こうより深くっていうことになるので、うん、あのそうですね、こう今までよりもっとこうあの来られる方に分かりやすくというか、
うん、うん、
そういう伝え方をちょっと今あの探ってるところではあるんですけども、はい、うん、あのもう少しこうね、あの、うん、勉強しながら、
うんうん、
分かりやすくこう相手にあの伝わるように、
うん、
はい、
大事なところです
よね。精進します。
、はい、うん、一緒にね頑張って、うん、
そうですね、心ってやっぱ見えないものなので、
うん、そうなんですよね、
あのそこを扱うっていうの、言葉にするっていうのもすごく難しいなと、うん、さっきのね、あのゴンヌさんのね、うん、お話とも被るんですけど、うん、言葉にするってやっぱいろんな思いがあってその一言にね出たりするので、うん、相手の思いも汲み取りながら伝えるっていう、うん、まあましてやコーチの方なので、
うんうんうん、
いろんな多角的面から見れるように私もまあ精進しながら、これから先展開していきたいなと思っております。
素晴らしいです、
はい。
それはあのリアルでされてるんですか、うん、それともオンライン。
あ、両方ございます、うん、リアルもあるし、はい、オンラインもあって、ただオンラインの人はどうしても私リアルをこう、
うん、
大事にしてる、思いません？
思います、思います。
リアルってやっぱいつになっても、うんうん、やっぱコロナがあってねオンラインになりましたけど、
うんうんうんうん、
リアルってすごくやっぱりあのつながりってすごい温かくて、
う
ん
うん、そうですよね、うん、
大事な、
全然違いますよね。
違います、もう伝わるんですね、うん、なのであのオンラインの方であっても、うんうん、1回は私とこう会うっていう機会をも、うん、必ず作っております、うんうん、
はい、
はい、
大切ですよね。はい、そっか、はい、ありがとうございます、
はい、
ね、ひとみさんも本当にねこう素敵な奥様っていう感じでね、
素敵なのよ、あの、
ね、
ありがとうございます、
うん。じゃあちょっとこれから後半に入っていこうかと思うんですけれども、はいはい、後半はあの3人のこう、まあ、ちょっとキャンディーズのお話みたいな、ちょっと
スーです。
なんです、
ミキでそのままじゃん。
はい、では後半もお楽しみください。 ありがとうございます。それではね、そのキャンディーズって言ってしまいましたけど、時代がバレバレですよね。
いいです、
すいません。
いい
じゃあ3人トークでね、はい、ちょっと盛り上がっていきたいと思うんですけど、
はいはい、
ね、
どんな題材で、
ね、どんな題材で何をします、
何が飛び出るでしょうか。
いや、もう私たち今、ね、一番大きい話題といえば
何でしょう。
沖縄、
沖縄、
沖縄
そうです、
沖縄同部屋で、ね、
そうです ね、
ね、
楽しみすぎます。ちょっと
本当にね、
でもリスナーさんの皆さんには、ね、何が何だか分かってないから、
うん、そうですよね、
説明してみてください、
はい、承知いたしました、ね、実はあの今年、夢の種放送局は8周年記念
おめでとうございます、
となりますので、その記念式典が、昨年度に引き続き沖縄で行われます
ですね、
これがね7月1日でしたっけ。
そうですね、
うん、土曜日の夕方16時から でしたっけ、そのあたりですよね
と思います
ね、ものその前後にいろんなことがあるかもしれないっていうところで、ね、すっごいワクワク。
去年は ね、加藤さんも私も陽性さんをいただきまして、
うんうん、ね、そうなんです。で
実は、ね、その後は私は死んでました。
はいはい、
8月デビューに向けて
うん、うん、
がっつりどん底に落とされました、はい、本当死ぬ間際まで行ったんですよ私、はい、でもその時ってこれ試されてると思って、
そうですよ、
だから8月に弾けました。
素晴らしい。
いやでもあの沖縄のパーティーは、あの夢の種放送局のパーソナリティさんって何なのって、この集まり何って思っちゃいましたよね、
うんうん、思いました思いました、
うん、
びっくりだよ ね、
ね、
今年は400人でしょ。
400人ですね。
何が
昨年何人でしたっけ。
150人じゃなかったですか。
で、 す、ね、うん、
でもほら嵐を呼んだじゃないですか、みんなで。でもそこに来るまでと、
う
んうん、そっから帰る時って嵐、うん、行っちゃったんですよ、うん、そうね、降らなかったですよね、
うん、
あの、うん、パーティーの時、式典の時は
すごかったんですよね、
すごい大荒れにな
って、もう外すごかったもんね、うん、
すごかったですよね、あれはね、
みんながね、嵐を呼ぶ夢の種パーソナリティー
みたいな感じだでも翌日だったかな、あのすごい、あのなんていうのかな、晴れたっていうほどではないけれども、あの雨も風もあんまりなく、
すごいよ ね、
すごい、うん、ね、海で遊べました、息子と一緒にね、ボートに乗って。
今年も楽しみ
だね、楽しみ、
ね、今年どんな楽しみ方ができるかな、
楽しみ楽しみ
ね、
だってもう4人と息子さんで、
そうそう、
4人、あ、4人って言うと3人か、うん、3人と、うん、あと息子さん含めて4人部屋で、
そうなんですよね、
多分夜な夜な寝ないんじゃないのって、うん、
見えてる ね、
ね、 ね、喋り止まらない、
止まらない、
そこにお酒が入る、
入る
もちろんみたいな
大丈夫ですよ、全部私が解放します
よ、ね、お願いします
でも沖縄といえば、うん、あのご紹介いただいたラフテー、
ラフテー大好きなんですよ、
ね、
え、私は友いだって言われるけどね、うん、私はね、
私昨年初めて息子と共に初めてあの沖縄に上陸したので、うん、こう沖縄が何たる、うん、場所かっていうの全然知らなかったんですけ ど、 ラフテーというね美味しいものがあるよってね、ゴンザさんに教えてもらって、
うん、
食べたら本当とろっと、
そう
ね、あの豚肉の美味しさがね、
そう、あれと白いご飯あったら私はもうずっと延々といけますね、うん、
言ってましたね、うん、
そう、あの私せっかくね今日は加藤さんの番組で、
うん、
あのしかも同じような今お仕事を2人がされてるので、はい、それについてちょっと聞きたいと思ってちょっといるんですけど、
はいはいはい、
なんかあのリスナーさんの、ね、方に2人でお伝えしたいこと、うん、ぜひちょっとトークしてもらえませんか、なんか
聞きたい、なんか泉さん、なんかこう一番伝えたいこととか、
いや子供を持ってるあの、うん、お母さんとか親御さんに、うん、あの子供のなんていうのかな、
うん、
子供をちゃんと見てほしいみたいな、なんかそういうこと、そういうことをなんか伝えてほしい、
親子関係、
親子関係、そう、うん、だから最初の単位の社会だと私はやっぱ思ってるので、うんうんうん、私も歌を教えたりしてますけど、
うんうん、
子供を持ってるお母さんには、
うん、
あの40近くになって初めての子供を産んだお母さんっていうのは、
うんうんうん、
あの お母さん中心の、うん、私は歌の教室やったりしてますけど、うん、あの私のものになっちゃいがち、
うんうんうん、そうですね、
そこに対してちょっと他人の私が口出しをする、うん、何かを注意する、うん、何かを 言うっていうこと、うん、それに関してあのちょっと一言ずつ、うん、あの何かアドバイスいただけたら私ちょっと嬉しいなと思って
聞きたい、うん、そうですね、割とこう日本全体のその家族間であるとか子供間っていうのは、うん、やっぱりこう、うん、割とこう一方的なこう態度が出てしまったりするような、うんと仕組みがそこにあったり、実はその明治時代 の、うんうん、あの初めて日本が作ったあの家族制度っていうところからきっと来てると思うんですけれども、うんうん、そこにやっぱりこう上下関係っていうのが持ち込まれたっていうところから、うん、人間ってそんなにこう完璧にできてるわけじゃないので、うん、それを入れられるとこう何て言うかな、あの上手に扱えずにあのまあ、家族とか子供をこう、うん、あの下に見て、
要は支配してしまったりとか、親御さんが思う自分の思い通りに子供が育たないと嫌、はいはい、じゃないけど、
う
ん、計画が狂ってしまうみたいな、うん、そういう感じですか。
もう自分のこうやっぱりこうしつけ方、教育の仕方っていうのは割とこう自信持ってた、持ってやらないといけないみたいな、こう割とこう周囲も日本社会もこうママとかパパはこうにあの子育ての責任を押し付けるような風潮があるので、うん、やっぱり頑張っちゃうっていうのが
完璧でなくちゃなんない親だからみたいな、
うん、そうなんですよね、
親らしくとか、
そうそうそう、こうやらなければしつけなければこう周囲から 何を言われるか分かんないみたいなところがあるので、うん、やっぱりそういったところでこう頼れなかったりすると余計なんかちょっとね、うん、間違った対応をねしてしまうこともあるか のかなと思います。っていうか私がそうでした、すいません。
じゃあ逆に子どもの立場から親御さんを見た時ってどうなんですか、あの悩み相談に来る。
そうですね、うん、子どもの方を私見てると、私はちょっと感覚をつかむ方なんですけど、うん、言えてないんです、言葉が出ない、もう、うん、多分もう十何年とか、うん、まあ、なんていうのかな、もう子供分かってるんですよ、肌感で。言ってもどうせ、うん、
聞
いてもらえないっていうのが子供は分かってるから、私お母さんは入ってもらわないんですよ、うん、そういう形態を作って私と一緒にっていう感じなので、それが感じ取ってて私はしまうので 見えるというかね。なのでやっぱここ押さえてんだなっていうのはすごいあって、これは抜けれないなと思います。だって学校行っても言える人がいないから、
そうですよね、
そうなっちゃいます。
だから私は子供を産んでないのであまりわからないのかもしれないけど、逆に私はその子連れで来るお母さんたちに、もしかしたら先生は子供産んでないからわからないでしょって思ってるかもしれないけど、逆に産んでないからこそ俯瞰して見えるものがあるって私ははっきり言うんですよ。
大事ですね、
だから私はその子供たちも大事な社会の一員だから大事に育てたいって私も思ってるんだよって言って助言させてもらうっていうことをやってます。もう話いっぱい聞きたい。
素晴らしいですね。いやもう沖縄で寝かさないですよ。
寝れない寝れない。
それではエンディングに参ります。
夢の種放送局、
はい、それではお一人ずつちょっと感想を言っていただいて終わりにしたいと思います。
はい、次回はですね、神奈川スタジオでぜひ久保さんがこちらの方に東京に来た時には3人でもう一度私の番組に出ていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます、リスナーの皆様、今日はありがとうございました。西日本チャンネルにもお邪魔ください、おいでくださいませ。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ぜひまたお越しください。ではまた来週、
じゃあまたね、
ヘバワンツ
ー、せわしない日常に心を